今日の書き出しは、ついにイエスが逮捕され、まずアンナスという人のもとに連れて行かれた、このようにあります。このアンナスという人は紀元6年から15年まで大祭司を務めた人でありまして、彼の3代後にカイアファというですね、ここに出てきますカイアファという人が、この紀元18年から36年まで、長きにわたって大祭司を務めた、そういうことが歴史的にもはっきりしております。で、このアンナスはカイアファの、この舅であった、こう明記されていますから、カイアファは娘婿であったということになります。イエスの時代のこの大祭司、それはこのカイアファであったわけですけれども、なぜわざわざこのヨハネ福音書はですね、このアンナスという人の名前をここに記しているのか。で、しかも他の3つの福音書にはこのアンナスという人のことなど、一切出てこないわけであります。で、おそらくこのヨハネ福音書の著者は、この大祭司という職務、それは本来人を神に取りなす仕事であるわけですけれども、それをこのアンナス一族が、いわば牛耳っていた。アンナスはすでにこの大祭司を退いていたにもかかわらず、なお力と権力と、あるいは富を持ち続けていた、そういう人物なんだと。で、そういう極めてこの人間のエゴイスティックな面っていうものを、このヨハネはここにアンナスという人を登場させて描き出しながら、そしてそれとは対照的な主イエス・キリストの姿というものを、指し示しているんだろうと思うのです。つまり、誠の大祭司はアンナスであるとかカイアファという人間ではないのだと。14節に、一人の人間が民の代わりに死ぬ方が好都合だというふうにこのカイアファが言ったようですけれども、そのように誰かを犠牲にしたりとか、あるいはこの動物を犠牲の捧げ物として神に捧げて、そして神に許しを願い出るということではなくて、むしろ自らを、自分自身を犠牲の捧げ物として、今イエスはこの父なる神に私たちを取りなしていてくださる、そのイエス・キリストこそが誠の大祭司なんだと、ヨハネはここで主張しているんだろうと思うのです。受難こそがイエスを大祭司たらしめていると言いますか、まずそのことを私たちはこのレントの時に覚えたいと思うのです。そして全ての人の罪を背負って十字架にかかるために、今主は逮捕された、そういうところを今日ご一緒に学ぶわけです。さて、その時に弟子たちはどうしていたのか、そのことが次に記されてまいります。15節に、シモン・ペトロともう一人の弟子はイエスに従った。そしてこの弟子は大祭司の知り合いであったので、彼らは大祭司の屋敷の中庭にまで入ることができた、そういう詳細というものをヨハネは記しています。で、しかしこの門番の女中が17節でこの尋ねるわけですね。あなたもあの人の弟子の一人ではありませんか。で、この何気ない問いにペテロはとっさに違うと そう答えてしまった。ペトロにとってはここに出てきますヨハネ福音書に特徴的なもう一人の弟子のおかげでうまく中にその屋敷の中に入ることができた、あうまくいった、よかった、そういう思いであったと思うんです。こう安心しきったような状態。そこでまさかこの門番をしている女の人にあなたはあの人の弟子ではありませんかなどと聞かれるとは全く予期していなかったのではないかと思うのです。彼はとっさに違うと否定をしてしまいました。人間がつく嘘というものはもしかすると最初はこのようなものであるのかもしれません。本当は嘘をつくつもりはなかったんだけれども不意をつかれてとっさに答えた嘘というものがそれがだんだんだんだんこう大きくなっていくといいますか、一旦嘘をついてしまえばその嘘をさらにこの嘘で上塗りをしていかなければならない、自己弁護していかなければならなくなる、でそういうことがあるのではないかと思うのです。このペテロという人は心の底からイエス様を愛していたと思うのです。イエスが逮捕される前13章の37節であなたのためなら命を捨てますとペテロは誓っていました。危険が迫っている中私は命を捨ててでもあなたを守りたいんですとこうペテロは宣言をし、そして今いよいよイエスが逮捕されるときに大祭司の手下の耳を剣で切り落とすほどであった、そういうことを前回のところで学んだわけです。そこまでしてイエスを守ろうとした。でしかし主はこのペテロの裏切りというものをあらかじめ見抜かれておられ、13章の38節でこう、予告をされていたわけです。私のために命を捨てるというのか、はっきり言っておく、鶏が鳴くまでにあなたは三度私のことを知らないというであろうと、こうイエスは事前に言われておりました。大祭司の中庭にまで入ったこのペテロの勇気、勇敢さ、そういうものは認められなければならないだろうと思います。けれども門番の一人の女の人にあなたもあの人の弟子の一人ではありませんか、こう不意打ちを食らった時にペテロはそうですというふうには答えられなかった。いやそうですと答えたらまずいことになる、とっさに彼はそう思ったんだろうと思うんです。考えてみると何でもない時は私たち人間っていうのは口先で勇ましいことを言うことができるでしょうけれども、いざとなれば実行できない人間の弱さというものが、ここにあらわにされているのではないかと思います。私たちとて同じであります。イエスは主であると、その主に生涯従っていきますとこう決意し告白することはある意味では簡単なことであります。でしかしその信仰の志というものを現実の生活の中でそれを貫いていくということはそんなに生易しいものではないということを私たちは知っているわけであります。ペテロにあなたもあの人の弟子の一人ではありませんか、こう問うた一人の女は何もここでペトロの信仰を試そうとか あるいは厳しく問いただそうとするようなものでも何でもなかったはずであります。決して深い意味を持った問いでもなくて、何気ないこの自然なこう語りかけというか問いであったに過ぎないと思うんです。そうするとそういう問いというものは思いがけない時と思いがけない場所からやってくるということではないだろうかと思うんです。で、私たちキリスト者は常にそういう日常の具体的な問いにこの応答し続けて、自らの立ち位置というものを明確にしていかなければならない。で、そういうことを、まあ、こうした記事から思わされるのであります。で、もう少し突っ込んで言うならば、ペテロがもし誰かに、この一人の女の人でも構いません、イエスはキリストであるのかと、こういう問いを受けていたならばです、おそらくペテロはストレートに、そうですと、こう答えたのではないかと思うんです。何が言いたいかと言いますと、第三者的に彼はキリストですと、そう告白することはある意味で簡単なんです。容易なことであります。なぜならば、第三者的な立場でこのそうですと答えたとしてもです、自分にはある意味何の責任もなしにことを済ませることができるからであります。でけれども、ここではこの女の人の問いは、あなたは弟子の一人ではないですかと問われたわけです。弟子という言葉は、師匠の道に従いその道を極めていくものですから、その第三者的なものとは全く立ち位置が違うと思うんです。あなたは弟子なのかとこう問われ、そうですと答えるならば、当然そこにはそれ相応の責任というものを、そういうものが伴ってくると思うんです。つまりそのように答えることによって、その人自身がイエスとの関わりの中に深く身を置くことになるのであって、私とあなたという関係、そのような関係の中に身を置くということになるのであって、そこから来る利益も不利益も自分でそれを担っていかなければならなくなるわけですから、弟子であるとか、あるいは弟子になるというふうに告白するこのためには、本来大変な勇気が必要とされるのではないかと思うのです。私たちはどうでしょうか。イエス・キリストというふうに日常的に言い表しますけれども、ではどれだけ真剣に、私はイエス・キリストの弟子ですと、そのように告白し、それに伴う歩みができているだろうか、こういうことを問われる思いがするのであります。けれども、あまりここを強調しますと、私はイエス様に心惹かれて、イエス様のことが大好きだけれども、私には到底無理だ、そんな資格がないと、諦めの思いを持たれる方もおられるかもしれませんけれども、決してそうではないと思うんです。自分こそ弟子になる資格があると思っていることの方が極めて傲慢であり、そこには自分はこんなに優れた能力があり、こんなこともできると、そのように思ってしまって、そこに神様の御手が働く余地というものがなくなってしまう、そうなりかねないと思うのです。ですから、むしろ私の弱さや私の不十分さにもかかわらず、 神様はそのことを十分ご存知の上で、この私を招いて、この私をお持ちくださる、あとは神様にお任せしようという、そういうことが大事だと思うのです。当然のことですけれども、洗礼を受けたからといって何か完全無欠な聖人君子のような、このそういう人間になれるわけでも何でもありません。その志が大事なのです。私の罪や弱さのために十字架を担ってくださった主の愛と憐れみに、たとえごくわずかであったとしても、それにお応えして生きていきたいと、この思いで十分なのではないか、私はこの箇所を読むたびにそのように思わされるものであります。ご承知のように12人のイエスの弟子たちのその筆頭格はこのペテロであったわけです。でこの弟子のいわばこの筆頭であるペテロの裏切り、そういう話をこの新約聖書の4つの福音書は全て包み隠さずにそれを明らかにしております。何があってもあなたに従っていきますと、命さえ捨てても惜しくありませんと誓いを立てた弟子が、本当にごくわずかな時間でもろくも崩れ去っていったこの出来事、これは極めて不名誉なことであり、そして恥ずべきこの事柄であると思うんです。彼は12人の中でも中心的な人物でありましたし、そして後に初代教会のトップとして、初代のその教皇になっていくこのわけですから、本来ならばですよ、イエス・キリストの弟子としてこの本当に立派な人物であり、後継者としてふさわしい才能を有している人物なんだというふうに聖書は書きたいところだろうと思うんです。けれども聖書はそれをしないわけです。聖書は決して何か模範的な人間を列挙して、あなた方もそれに習う立派なものになりなさいというふうなことを言っているのではなくて、逆に真実の人間の記録の書物であって、それは破れと過ちに満ちた人々の生き方というものがそこに紹介をされております。でこれは他の宗教であるとか政治の世界などにもよく見られることでしょうけれども、指導者の暗い過去というものがあれば、それを何とかしてなかったことにしようとしたりですよ、あるいは真実をねじ曲げて話をすり合わせて伝説の人物に仕立て上げていく、それが一般的なやり方であると思うのです。けれどもそのようにはせずに、この一番弟子のペトロはこんな人物であったというところに、聖書の真実味というか、あるいは信憑性っていうものがあると言ってもいいだろうと思います。戦時中のまさに大本営発表というものもそのようなものであったんだろうと思うんですね。天皇の国家である日本、負けるはずがない、いや負けてはならない、だから嘘の発表が繰り返され、そしてその行き先というものは破滅であったわけであります。ペトロは自分の失敗というものをなかったことにせずに、恥を顧みず、それを告白せざるを得なかったと思うんです。 失敗しない人間、あるいは美化された人間というものは、それはもはや人間ではなく、そこから神格化、神になる誤った道へと向かっていくと言ってもいいのではないでしょうか。聖書にはたくさんの人たちが出てきますけれども、誰一人として完全な人たちはおりません。旧約の指導者もまた預言者たちも、皆言ってみれば不信と疑い、そういう中にあって、しかし許され、励まされ、立ち直って主の技のために用いられた人たちでありました。その意味で聖書はまさに人間の書物であると言えます。弱さや過ちに満ちた人間であるにもかかわらず、神の愛と許しの中で神に用いられ、神の御業、あるいは神の言葉が広がっていく。人間というのはその担い手に過ぎないということを聖書は私たちに明らかにしていると思うのであります。ペトロのこの3度に及ぶイエスの否認ですね、イエスを知らない、あるいは違うといった、この事実を福音書はすべて伝えております。初代教会のトップであったこのペトロ、政治の世界で言えば、いわば一大スキャンダルがここに暴露されているわけです。これは決して、しかしペテロを告発したりとか、陥れるために、そこから引きずり下ろすためにこのことが書かれたのではなくて、むしろおそらくペテロ自身が自らそのことを明らかにしていったんだろうと思うのです。そしてそのことを通してペテロが伝えたかったことは、それはこの自分も主の愛と許しの中に入れられているんだ、このことを自分の体験を通して人々に伝えたかったのではないでしょうか。このヨハネ福音書は一番最後の21章で、復活のイエスがこのペテロたちに出会ってくださった、そういう物語を記しております。これは他の福音書にはない話でありますけれども、21章の15節以下で、復活のイエスがペトロにですね、ヨハネの子シモン、私を愛しているか、このように3度同じ質問をされました。ペテロはそこで、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です、こう答えました。で、そしてイエスは、私の羊を飼いなさいと、こう繰り返された。そうしたことが書かれております。で、これは昔から今日の聖書の箇所でですね、今日のところでペトロがイエスのことを三度知らないとそのように否定したことを、それを受けて今度はイエスが逆に三度、あなたは私を愛するかと問いかけ、ペトロを許していかれたのだというふうにこう言われております。鶏が鳴く前に三度主を否定したこのペトロをイエスは叱責されるのではなくて、再びそのように弟子として召してくださった主の愛というものを私たちは知ることができるのであります。そしてルカによる福音書の方では、この物語を極めて印象深く私たちに伝えております。すなわちペトロがイエスを否認したときに、この4つの福音書すべてで鶏が鳴くのはこう共通しているわけですけれども、ルカ福音書はそれに加えてこういう一文を入れてるんですね。主は振り向いてペトロを見つめられた、ルカ22章の61節であります。 主は振り向いてペトロを見つめられた。この時ペトロを見つめられた主イエスの眼差しというものは、決して厳しい叱責に満ちた眼差しではなかっただろうと思うのです。ペトロのその弱さを十分に知り尽くし、そんな人は知らないと否定してしまったこのペトロのためにこそ、十字架を担おうとされる主イエスの深い愛の眼差しであったに違いないと思います。その主の眼差しに触れた時にペトロは激しく泣いた、こう聖書は記します。このイエスの慈しみの眼差しの下で初めてペトロは自らの恥、あるいは罪というものを告白することができたのであって、それが初代の教会の人々の間で語り継がれ受け継がれていったんだろうと思うのであります。教会はその意味で罪人の集団であります。しかしまた同時に、主の愛の眼差しの中に、あるいは憐れみの中に罪許されて生かされている集団でもあります。ペトロの勇気も、あるいはペトロの裏切りも、それらは単にペトロという人間の弱さや罪深さを暴くためではなくて、むしろそれにもかかわらずなお主の愛と慈しみが向けられている、その福音を伝えるために、このことを聖書に何としてでも記録しなければならなかったということではないでしょうか。今日の箇所で、人々はあなたもあの人の弟子の一人ではありませんか、あるいはお前もあの男の弟子の一人ではないか、こうペトロに問いかけました。この問いというものは、同時に私たちへの問いかけでもあります。時代が暗さを増せば増すほど、私たちは自らの信仰というものを表明せざるを得なくなる時が来るだろうと思うのです。あなたも弟子の一人ではないか、この問いを前に、キリストに従う弟子であろうとする自分を恥じて、そして福音を恥じとしたペトロがですよ、主の真実の愛に触れて、主の十字架の福音を語る者へと変えられていった、このことを聖書は今日書いていると思うんです。私たちもまた主の弟子として招かれている、その恵みに応えて、弱さを抱えながらも、その弱さの中にこそ表される神様の愛、主の愛というもの、それを証しし続けていく一人一人でありたいと願います。